特集東日本大震災発生から10年。大口町は東日本大震災発生後の平成24年4月から大口町の人口約2万人と規模がほぼ同じ南三陸町へ毎年職員を1名派遣しています。今回の特集では平成31年4月より派遣職員として南三陸町役場に勤務している鈴木理恵さんに10年経った現在の復興の様子を伺いました。東日本大震災から10年。2011年3月11日に発生した東日本大震災から今年で10年を迎えます。大きな揺れだけではなく、岩手、宮城、福島県を中心とした太平洋沿岸部を未曽有の大津波が襲い、壊滅的な被害を及ぼしました。大口町では東日本大震災のあった翌年、平成24年に総務省の要請により、行政機能のサポートや復興支援のため、職員が被災地に派遣され、翌25年からは町独自の判断で宮城県南三陸町に職員を派遣する支援を継続してきました。平成31年4月から被災地の力になりたいと2年間派遣職員として着任している鈴木理恵さんに現地での体験談を伺いました。鈴木さんの南三陸町での仕事内容を教えてください。歴代の派遣職員と同じく南三陸町教育委員会教育総務課で仕事をしています。就学援助事業や転入学や新入学生の就学関係、児童生徒や教職員の健康診断等の学校保健関係、特別支援教育関係等を担っています。今年度は新型コロナウイルス感染症の影響もあり、小中学校へのサーモグラフィーカメラ導入やマスク等寄贈の受け入れ、衛生管理面のサポートも行いました。今年はコロナ感染症で大変でしたね。南三陸町の町の様子はどうですか？学校行事では2校ある中学校のうち1校が修学旅行の行き先を県内に変更したり、もう1校は中止になりました。遠足を中止する学校もあり、影響はとても大きかったです。部活動の制限、夏休みや冬休みの短縮等、震災とは違う前代未聞の対応に四苦八苦でした。学校や病院等ではサーモグラフィーカメラの設置や、普段の業務で使用している机や窓口、会議等で使った部屋の消毒作業をしたりと、普段以上の業務を求められています。幸い、南三陸町では新型コロナウイルスの感染者は出ていません。ただ、やはり復興市等のイベントやお祭り等の中止が相次ぎ、とても静かな1年でした。いつもなら今年度同じく派遣されてきた職員の皆さんとお祭りに行ったり、ご飯を食べに行ったりもしていたのですが、それも思うようにできないため、寂しい思いをした方も多かったようです。秋頃から少しずつイベントの開催も増え、年の瀬には昨年2月から延期が続いていた復興市が、感染症対策を行いながら、志津川湾オスバデ祭り復興市の開催が叶いました。オスバデとは、三陸沿岸地域の方言で、酒のつまみだそうです。入り口の検温やテイクアウトのみの販売に限定し、大変にぎわっていました。1月には第99回復興市も開催し、第100回に向けて同様の対策を取りながら、準備を進めているようです。復興市とは、町内の商店主らが東日本大震災後の2011年4月に始めた物産販売イベント、 ほぼ毎月開催されています。現在の南三陸町の復興の様子を教えてください。南三陸三三商店街と復興記念公園を結ぶ中橋が開通しました。建築家の隈研吾さんが設計し、復興を象徴する一つとなっています。復興記念公園も10月に全面開園し、旧防災対策庁舎を近づいて見ることができます。南三陸三三商店街は、派遣された職員におすすめのグルメをお聞きすると、必ずお話をされる商店街ですね。さんさんと輝く太陽のように、笑顔とパワーに満ちた南三陸の商店街にしたいというコンセプトのもとオープンしました。にぎわいの場としては、南三陸ワイナリーがオープンしました。ワインはもちろん、100% 南三陸町産リンゴで作ったシードルを販売しています。ワインは現在熟成中ですが、同じく 100% 南三陸町産のブドウで作ったものが今後発売予定で、南三陸町の新たな特産品になるのではないかと思います。熟成の仕方が独特で、南三陸町の海の中に沈めて作っているそうです。現在販売しているものを購入して試してみましたが、どちらも後味がすっきりとしていて美味しかったです。オンラインショップではワインに合う魚介のおつまみとセットになった商品も売られています。ぜひ手に取って試してほしいです。被災地で2年間生活してみて、鈴木さん自身の防災意識は変わりましたか？災害への備え、または被災した後の生活で大切だと思ったことは何ですか？やはり日頃の備えです。これは昨年度から変わっていないですね。食料や水等の確保はもちろん、昨年度は暖冬であまり意識しませんでしたが、今年度は地元の方でも珍しいと言われるほど寒く、被災したら暖房のないところで過ごすこともあると思うと、最高気温が氷点下になることがあるので、防寒対策も十分にしておかないといけないと思いました。これについては地震だけではなく、全国各地の大寒波による大雪や道路での立ち往生への対策につながります。食料や飲み物、毛布やバッテリーを車に積んでおくのも必要だと思います。コロナ禍の防災対策も大きく変わったと思います。大口町でも職員が避難所の感染対策を学ぶ研修があり、取材をしました。南三陸町のコロナ禍の防災対策を教えてください。コロナ禍での防災対策は次の取り組みを実施しています。基本的には国、県の指針等に照らした対応となっています。新型コロナ感染症対策に対応した避難所運営マニュアルの作成。避難所における新型コロナウイルス等の感染症対策。住民への周知。チラシ等の配布。避難所用感染対策用品の購入。テント、パーテーション等。指定緊急避難場所の運営を担う自主防災組織への感染対策用品の配布、予定、非接触式電子体温計、その他感染防止用品、消耗品、要配慮者向けの感染防止用品の購入、避難所用、口腔ケア用品、女性用デリケート用品、避難所用、新型コロナ感染症対策に対応した避難所開設、運営訓練、手順等の確認。避難者の受付、検温、パーテーションやテントの設置等。取材にて、南三陸町は震災時、防災庁舎で最後まで町民に避難を呼びかけ、津波の犠牲となった女性職員、また防災庁舎の屋上で 無線アンテナにしがみついて助かった職員の方々の報道が繰り返し流され、町名が国民の胸に刻まれた町です。震災直後から復興事業に向け、全国の自治体から約100名余りの職員が派遣され、復興計画が始動しました。広報大口では、平成25年から南三陸町へ復興支援で派遣される町職員から復興の様子をリポートしていただき、毎年特集で発信してきました。職員から送られてきたリポートや特集を読み返すと、初期の派遣では甚大な被害の様子を目の当たりにしたとき、いろいろな思いが湧き上がり、自然と涙が溢れたという思いや、マグニチュード7クラスの地震を経験した職員は、家族、仲間、ご近所の存在の大きさを改めて実感。仕事をする上でも、日常生活を送る上でも、身をもって実感したとあります。現地から送られてくる写真を比べてみると、復興が進んだ様子がうかがえます。復興間もない町の写真には、町内の道を作るため大型ダンプカーやショベルカーが何十台も写っていました。数年後、そこの土地はかさ上げされ、大きな道路が開通していました。震災から10年という歳月が流れ、南三陸町は確実に復興から発展へと向かっています。派遣職員に共通していたのは、南三陸町の魅力に、人柄の温かさ、海産物が美味しいでした。そして災害の備えは、まずは自分の身は自分で守る。日頃の備え、車のガソリンは常に満タンを心がける。復興のため何かできることはの問いでは、遠くに離れていても南三陸町に関心を持つことによって、目には見えない復興につながるということでした。職員の皆さんが現地で肌で感じながら学んだ貴重な経験を、大口町の災害対策に生かし、コロナ禍の防災対策も含め、災害に強い街づくりにつなげていかなければと思いました。大口町から南三陸町への職員派遣は、令和3年3月で終了します。写真紹介。旧防災対策庁舎、静川地区、宇多津地区の様子。祈りの丘、名簿安置の日。南三陸ワイナリー、復興記念公園、中橋。仮設庁舎外観。新庁舎外観、平成30年。仮設南三陸三三商店街、新南三陸三三商店街、平成29年。南三陸を代表するブランドグルメ、キラキラ丼の写真が載っています。南三陸町の海産物が購入できるオンラインショップがあります。山内鮮魚店、千葉のりオンライン店、南三陸でお買い物の3点の QR コードが載っています。取材、文、大口町 NPO 登録団体、Zoom。